ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
今日はですね、FMCG 食品料菓子日用品文具化粧品、などの、FMCG 並びにその周辺のインダストリーの企業向けのお話です。対象地域は、アジア新興国にしときましょうかね、ということでお話をしていきたいと思います。はい、でどんな話かというと、そのディストリビューターと小売り、どっちが大切かというお話をしていきたいなというふうに思います。で、結論から言うと、もちろん小売りですと。で、その先には消費者がいますということで、重要なのは消費者、小売り、ディストリビューターの順番ですよと。ただ日本の消費財メーカーがことをこう新興市場に行くと、特に輸出になればなるほどディストリビューターからそのディストリビューターを一番重要視して、ディストリビューターの先の話というのはもうディストリビューターにお任せ、小売りとの商談もお任せだし、消費者のことなんてのはもうほぼ見ないみたいなね、状態に、なっている企業が特に輸出なんかは少なくないと。で、さらに輸出で言うと、そのディストリビューターに、到達するのも自分たち直接ではやらずに、日本の輸出商社通じて、そこに全部丸投げで、その先は分かりませんという、そういう商売をしている企業もまだまだ少なくないですよと。ただこれって日本で絶対そんなことをやらないので、消費者を見ないで商売するって、海を越えるってね。で、結局そのある程度ね、売れてもどっかのタイミングで淘汰されちゃう、ある程度市場が形成されて市場で目立ってきたら、そこのポジションを取るために競合が本気でその国で、マーケティングを展開するので、そのタイミングで輸出終了ってなるので、あんまりこう継続性がないというか、やる意味がないとまでは言わないけども、やっぱどっかで切り替えていかないといけないですよねっていう、輸出の場合は。で、一方で原産原販というか、現地に現地法人がねすでにある企業でも、結構その小売よりもディストリビューターを重要視したり、ディストリビューターを通じて近代小売に入れてるっていうね、ケースも少なくなくて、原稿があるのに原稿が直接小売と商談せずにディストリビューターをかますみたいな、そういうケースも結構あります。でもそれだとなかなかやっぱりそのシェアの高い会社で原稿があって、その近代小売との商談を直接やってないなんていうのはね、一社の例外もないですよね。基本的には自分たちでその近代小売とは商談をする。で、なんでそれが重要かっていうと、その小売との関係値を築くっていう意味では、自分たちで商談をするのが一番いいことですし、ディストリビューターが、何か特別なことをしてくれるかというと、私はあんまりそれを見たことがなくて、結局その小売の言いなりなので、特にその小売の影響力が強いタイとかね、フィリピンなんかのディストリビューターは、ぶっちゃけその言葉悪いですけど、御用聞きのような形になってるケースが多いので、逆に言うとそのメーカーが本来やりたいこととか、メーカーが本来思っていることがしっかり小売のバイヤーに伝わっていないっていうケースは往々にしてあるわけですよね。なので、やっぱそのやり方はなかなかよろしくなくて、で、今日の本題のその小売とディストリビューターどっちが大切か、小売が大切ですよということなので、これ、原稿がある 企業はもう小売との商談は絶対直接やらないとダメだし、で輸出でやってても我々のクライアントなんかは我々が直接小売と商談をして、小売が直接輸入をしてくれる、輸入ができる小売もあるわけですよね。自分たちがその配下店舗たくさん持ってて、40フィート20フィートのコンテナで引っ張ってくれる、でパレットで根菜で輸出したってそんな数金額にならないし、やっぱコンテナベースで輸出しないとなかなか輸出の事業でも大きくならないので、基本的には小売とまず商談をする。で小売に逆にディストリビューターを紹介させる、でそうすることによって中間流通マージンを少なくするっていうこともできるわけですよね。で根本的なところで、その誰と売るかよりも誰に売るかの方が圧倒的に重要なので、一番重要なのは消費者ですと。で、じゃあその消費者はどこに買いに行くんですかと、小売なので、小売もまあ誰に売るかなわけですよね。で一方で誰とっていうのはディストリビューターなんだけども、これはやっぱり2番で、誰に売るかっていうのが1番、消費者や小売が1番でディストリビューターは2番であるべき でここを間違ってしまってる企業が意外に多いと。なのでまずその自分たちが売りたい国があった時にどの都市狙うんですかっていうことで、その都市の中でどの小売をやるんですかと。例えば、タイだったらね、CP 系かセントラル系かみたいな話になった時に、どっちから行くんですかと。現実的にはね、両方行くなんてなかなか難しくて、どっちかからやっぱり先にやっていくっていう話になると思うんですよね。で徐々にこう増やしていくっていう話だし、フィリピンでもね、 SM なのかピュアゴールドなのかロビンソンズなのか、はたまたマーケリードラッグなのか何なのか、自分たちが売りたい小売をまずしっかり特定して、そことしっかり商談をしていく。で意外にその、ASEAN アジアの小売なんかは結構そのデータベースでファクトベースで話をしてくるので、自分たちのその類似商品の売れ行きのデータを持ってるので、そのデータを持ってまあ話をしてくるわけなので、こちらもこんなにいい商品なんですけどどうですかではなかなかこう、取り扱ってもらえない状態には今なってる。なので、こちら側もその戦略的にならないといけない。で、それを全部問屋に任せるっていうのはなかなかやっぱりちょっと難しくて、ディストリビューターに任せるっていうのはね。でディストリビューターの方が、重要になるその市場はじゃあどこなんだっていうと、これはね伝統小売の市場なんですよね。近代小売は、もう消費者小売ディストリビューターの順番で重要度が全然違ってきますと。なので、まず最初に、話をすべき相手は小売であると。で一方で伝統小売になってきた時にはこれはまた違う、まあ、消費者が常に一番重要だってことは変わらないんだけども、その次に重要なのはやっぱりディストリビューターなんですよね。伝統小売に強いディストリビューターっていうのが必ずいます。でこの伝統小売に強いディストリビューターをしっかり特定して、で基本的には配下なので、でディストリビューターのオーナーは、まあ、基本的には近代小売で売れ筋の商品を取り扱いたいがるという傾向があるわけですよね。なので、まあ、近代小売で売れてるということが前提で伝統小売やるわけですから、やっぱその売れてるという前提のある企業が、まず配下を伸ばしたい、ストアカバレッジを伸ばしたいエリアのディストリビューターを、アポイントしていく。でそれをその全土に配下をするなんていうのはなかなか難しいので、その一社のディストリビューターで複数のディストリビューターを活用してディストリビューションネットワークを作っていくという、こういう構造になるわけなんですよね。なのでディストリビューターの方が重要なのは伝統小売であって、近代小売で考えた時には常に小売の方が重要ですよと。でいずれのケースも消費者が最も重要ですと。なので、まあ、キーワードとしては誰と売るかよりも誰に売るかが一番重要なので、まず誰に売るかを考えましょうと。 で誰に売るかが明確になれば誰と売るべきかは自然と出てくるものであるというお話でございました。はい、今日これぐらいしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。